7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ガス国国際開発局 USAID は、国民を代表する人々が政策策定、サービス提供、政府監視のプロセスを支援できると考えています。USAID を通じて、米国政府は11月14日水曜日、ジャカルタで開催された第1回インドネシアの市民社会フォーラムで、持続可能性が確保のためのキャパシティビルディングをテーマに貢献することができたことを名誉に感じています。法務人権その法と民主主義強化のための大臣の専門スタッフハルタムトモ氏は演説で、インドネシアと米国の政府は2014年9月29日の覚書を通じて、民主的ガバナンスを構築するために協力してきたと語りました。財務省と国家開発企画庁バプナスに代表されるインドネシア政府と、USAID に代表される米国政府との協力は、2014年9月29日に497号支援契約に含まれる覚書に署名しました。その一つは、民主的ガバナンスに関連した第一開発目標の柱のための協力です。ハルタムトモ氏によると、市民社会と市民団体の用語はしばしば同様に使用されていますが、実際には2つの用語は同じではありません。なぜなら、市民社会組織は組織的な市民社会のように定義され、法人格を持っていない非公式の機関や法人格を持っている公式な機関のように、いくつかの形態を取ることができるからです。彼は現在インドネシアの市民団体は39万293の組織があり、1日に約50約の新しい市民団体が結成され登録されていると述べました。多くの市民団体はブディウトモ、サレカット・イスラム、タマン・シスワ、ムハマディア、ナフダトゥル・ウラマ、ワニタ・カトリック・レプブリック・インドネシアなど、植民地時代から 現在に至るまでの国家開発に大きく貢献していることが証明されています。それでは次のニュースです。チョコイロド大統領は朝鮮半島の平和プロセスの進展を歓迎します。チョコイロド大統領は ASEAN 韓国首脳会議でムン・ジェイン韓国大統領が平和のために努力するという強い決意は世界において感謝され成功したと述べました。チョコウィドド大統領によるとムン・ジェイン大統領の決意は今日の世界を決戦している不確実性の中でいくつかの希望の中の一つになるということです。国家ラジオ中心社は大統領は11月14日水曜日シンガポールのサンテックコンベンションセンターでインドネシアはこの平和プロセスを完全に支持すると語ったと報告しました。インドネシアの支援に関するこのメッセージは8月18日のアジア大会の開会式の前の韓国首相と北朝鮮特別代表との会談の時などインドネシアの大統領によって遺憾して伝えられています。しかしこの努力はまだ終わっていません。両国が朝鮮半島で真に平和と安定を創出するにはまだ時間が必要です。東ティモール政府は隣国であるインドネシアと東ティモールとの協力の機会がまだ広く書かれていると確信しています。東ティモール社会主義国務長官メリシオ・チュフィナ・ドシュレイ氏は隣国として協力する義務があると語りました。これは11月14日水曜日アンタラ中心社を訪問した時にメリシオ氏が語ったものです。メリシオ氏によるとインドネシアと東ティモールは地域の利益と両国の利益を喫する中でビジョンを持っているということです。東ティモール政府は東ティモールが東南アジア諸国連合 ASEAN の加盟国になることができるようにインドネシアが引き続き支援を行うことを望んでいます。それでは最後のニュースです。インドネシア空軍はインドネシア共和国のドイツ国家の主権を脅かす可能性のあるサイバー攻撃を予期する上で積極的な役割を果たさなければなりません。インドネシア空軍は兵器システムの主要機器の使用にプロであり熟練する必要があるだけでなくバーチャル世界またはサイバー戦において脅威に対処する信頼できる能力を整えていなければなりません。アンタラ受信者に引用されたようにこれは11月14日水曜日ジャカルタの空軍のコマンド学校のキャンパスでサイバー戦勝世界大戦の新しい事件をテーマにした国家セミナーの演説で空軍参謀長官ユユ・シュティスナが語ったものです。空軍参謀長官ユユ・シュティスナはセキュリティアシスタントルイ・ファチャリアントによって読まれた演説でサイバー 戦争は脅威の一種であり、社会生活、国民、国家に脆弱性がないように十分な警戒心と早期に欲求を持って対応すべき新たな課題だと強調しました。これでニュースを終わります。円田がお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはインドネシアにおける世話と維持するです。11月16日は国際寛容の日として祝われます。ユネスコの国連各国区文化機関は11月16日を国際寛容の日と定めました。その目的はコミュニティ間の関係を維持する上での寛容な態度の重要性に対する一般の認識を提供することです。1996年以来、国際寛容の日が記念されました。これまでのインドネシアの体制はどうですか？インドネシアは約1300の民族、文化、多様な言語を持つ複数の社会として知られています。インドネシアには国家によって正式に認められた6つの宗教もあります。6つの宗教はイスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンズー教、仏教と儒教です。インドネシアはこれまでの体制の価値を支持しているため、さまざまな民族、言語、文化、宗教が調和しています。インドネシアにおける宗教間の寛容がどのように絡み合っているかを示す多くの例があります。これらの中には、宗教の信者の数は少ないが、祝日として認識される宗教的祝日を記念する問題があります。体制の価値を高く維持しているインドネシアは世界で認められています。インドネシアを訪問したいくつかの世界の指導者はインドネシアの寛容を称賛しました。その2つがバラク・オバマです。第44回バラク・オバマ大統領は2017年7月ジャカルタの第4回ディアスポラフォーラムで話しながらインドネシアでの体制を認めました。2016年12月にユスフ・カラフク大統領室を訪問した際に、イランの精神的指導者であるモハンスピリチュアルリーダーのチーフアドバイザーが宗教界の間に寛容を立証できるとインドネシアが称賛しました。モハン氏はインドネシアは平和と暮らしのための一例である国の一つと語りました。それにもかかわらず、インドネシアは不寛容の事例から自由ではありません。近年少数のコミュニティグループがその姿勢を示しています。経済的および政治的要因に加えて、弱い法執行は不体制の姿勢の出現の引き金となります。インドネシア国のすべての構成員はインドネシアの未来がグループ間の共振から守られるように、寛容の態度を守り維持し育てる責任があります。したがってインドネシアではより多くの常に国家価値を守り、寛容と多様性の文化を築かい叩くために、政府と地域社会のさまざまな団体からの努力が必要です。グループ間の紛争のない平和なインドネシアは夢ではありません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初に リンガルジャティ交渉についてです。リンガルジャティの交渉は、インドネシアと西ジャワ州のリンガルジャティでのインドネシアとオランダとの交渉で、インドネシアの独立性の状況について合意しました。これらの交渉の結果は、1946年11月15日にイスタナムルティカで証明されました。これらの交渉は、1947年3月25日に両国が証明しました。この交渉では、インドネシアはスタン・シャーリルに代表され、オランダはウィム・シェルメルホーンが率いるジェネラル・コミッションと呼ばれるチームによって代表されました。次に、イエス・ミラトが生まれたについてです。イエス・ミラトは1970年代の The Magnificent Seven、インドネシアのバドミントンのメンバーです。The Magnificent Seven はルディ・ハルトノ、イエス・ミラト、リム・スウィキン、チュンチュン、チョハン・ワヒュディ、クリスチャン・ハディナタ、アデ・チャンダラで構成されています。イエス・ミラトはバドミントンコートの外または内にいる間、ユーモラスで変身したプレイヤーとして知られています。彼の有名な変身行動の一つは、デンマークとの1979年のトーマスカップ決勝でのことでした。突然、家は相手のスフェン・プリーの前で、スンダ踊りに踊りました。最後に、正解の灰の日についてです。11月15日は、慢性閉塞性肺疾患、または COPD の正解例として祝われます。COPD は長期間にわたって肺を攻撃する多くの疾患に使用される用語です。この病気は肺の中からの空気の流れを遮断して呼吸が困難になります。当初、世界 COPD の日は毎週土曜日の11月の第2または第3週に祝われる慢性閉塞性肺疾患またはゴールドイニシアチブのためのグローバルイニシアチブの検事イベントでした。2002年以来、世界 COPD では毎年11月15日に祝われています。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシアを含む8カ国からの約70名の専門家が、月曜日、リオ総統のバタン島に熱帯の冷淡のエコシステムの研究と管理に必要な技術と解決策を模索するために集まりました。国際冷淡地理事会ジェラル・スミレウスキ会長は、この会議は冷淡地が地域社会の福祉に利益をもたらすことができるよう、専門家の協力を強化することを期待しています。彼は、冷淡地周辺に住む人々に話し合い、支援を提供しなければならないと語りました。その会議での持続可能な熱帯冷淡地管理に関する情報の交換は、炭素排出量の削減と世界気候変動の抑制にも寄付することが期待されています。ジェラル氏は、IPIS は国際熱帯冷淡地センター ITPC の設立を歓迎し、少なくともドイツ、英国、日本、ベトナム、マレーシア、シンガポール、オーストラリアの7カ国の IPS メンバーがこの議論に参加したと 語りました。デイタン接続県復興庁のナンシル・フアド局長は、最大の熱帯デイタン国であるインドネシアは、他国との協力で資本となる熱帯デイタンエコシステムに関する研究結果やデイタンの復元と管理の経験があると語りました。またインドネシアは熱帯デイタン生態系の学習における国際協力のイニシアティブを歓迎しました。一方、環境林業所のイノベーション研究開発センターアクスルステアント会長は、 ITPC の形成は最近の知識と研究開発の結果である新しいイノベーションによる大規模な活路を支援するために必要だと述べました。またインドネシアの冷淡地の管理は大きな成果として、世界の国から認定を受けています。インドネシアはまた成功した森林や冷淡地の管理の知識の中心になることができて非常に喜んでいます。第2熱帯デイタン地の円卓会議は、国際デイタン学会、日本デイタン学会、人種と自然のための研究所、インドネシアデイタン協会の支援を受けています。討論セッションに加えて、会議参加者は BRG の復元の作業地域であった三つの村、すなわちリオス、クプラワン・マランティ県、テピンティング・ティムル郡のルクン村、セットホル村、タンジュンサリ村を訪問しました。現場訪問中に参加者は、冷淡の復元におけるリウェッティング、関与、再生アプローチを支援する村長援助活動だけでなく、リサーチプロトを見て議論しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョグジャカルタのブダヤサンアムルワブミダンスをご紹介します。11月5日から12日まで、ジョグジャカルタのスルタン、スリースルタンハムンクブオの住政と、ジョグジャカルタ宮殿の美術チームはアメリカを訪問しました。スルタンと彼の側近の訪問は、アメリカのコネチカット州に位置するウェスリアン大学と、アメリカにある他の多くの機関にある招待状に応えるためです。ウェスリアン大学では正式に2018年11月9日にジョグジャカルタ宮殿の美術チームはワイアントペンダンスの断片クラナ・スワンダナ・ガンドルムゴレク・ムナク・ウマルマヤ・ウマルマディダンスブダヤサン・アムルワ・ブミダンスというスルタンハムンクボの住政が作った3つの神聖なダンスを提供します。そのダンスの一つはブダヤサンアムルワブミダンスをご紹介します。 budaya sang amurwa bumi dan suwa Sultan Hamengkubuwono 10世によって作成された Yogyakarta 儀式の古典舞踊の一つです。このダンスという作品はスリースルタンハムンクボーの10世のスワルギという後期スリースルタンハムンクボーの9世への合法性です。ブダヤサンアムロワブミダンスは哲学的な概念を持って、それは約束に忠実で強い意志で丈夫で寛容で常にいいことをして社会的を持っています。このダンスの基本的なコンセプトはスリースルタンハムンクブオナ10世に由来します。一方振り付けはカエルテサスミンタディプラでした。ブダヤサン・アムロワ・ブミは1990年にバンサール勲章のでスリースルタン・ハムンクブオの9世に国民的英雄の称号の任命と重要イベントで上演されました。ブダヤサン・アムロワ・ブミは9人のダンサーによって踊られ2時間3分ぐらい演奏します。このダンスには柔らかさを最も重要な象徴として描いた劇的なリズムが伴います。なぜなら全ての王は常に自分の民衆へのあらゆる奉仕において自分の表現と懸念を持っているからです。ブダヤサン・アムロワ・ブミダンスのパフォーマンスにはトリティルタという象徴的な概念としての3つの主なダンスに分けます。このダンスにはニャンバ、ジェンケン・ニャンバ、ングライアン・ニャンバ、ジュムナン・ポングル・マパン、グルダ・キワ・マユク・ジンジッ、グルダ・テンゲン・マユク・ジンジッ、ングンデレック、インバル、Lampah sekar kengser mubengiwa ngancap wangsul malih rakit lajur gidrah toyu juno saisho no furitsuke wo motte imasu. Kono dansu wa gesture dake de naku kokoro to kanjou ni mo tomonatte imasu. Mokashi wa kono dansu wa hijou ni shinsei nano de kyuden no hitobito dake ga okonau koto ga dekimasu. Shikashi時代とともに文化を守るために誰もがこのダンスを学ぶことが できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニの時間です。今日はインドネシアは世界で最も寛大な国で最初にランクされたことについてお伝えします。最近、英国のチャリティエイド財団による2018年世界女王指数報告書は、インドネシアを世界で最も寛大な国と名付けました。この調査と研究は、英国の非営利団体であるチャリティエイド 財団によって行われました。この団体は英国の調査会社キャップによって収集されたデータで支援事業に従事します。彼らは世界常用詩集というデータを作成し、調査や研究を行いました。この研究では調査され主な評価となった3つのものがあります。まず、見知らぬ人を助け、慈善団体にお金を寄付し、ボランティアをするイニシアチブです。このデータは2013年から2017年に実施され、2017年に収集され、約46カ国から15万人以上が参加しました。その結果としてインドネシアは第1位となりました。欧州トラリアは2位、ニュージーランドは3位、米国は4位となりました。評価された3つのうち、インドネシア人の 78% が他社にお金を寄付することが好きです。次に、ボランティアの評価は 53% に達し、外国人を助けるは 46% です。インドネシアの評価合計は 59% です。アジア地域内には上位20カ国を連ねる3カ国があります。インドネシア、シンガポール、ミャンマーです。シンガポールは全体の 54% の割合で7位、ミャンマーは全体で同じ割当てで9位です。しかし、評価のいくつかの側面でシンガポールとミャンマーは異なる評価を示しています。20カ国のうち、ハイチとシンガポールは第1回目世界で最高の慈善国家と評価を受けました。5年前、シンガポールは64位にありました。調査によると、最も関心の高いのは外国人を援助することに対する評価です。ここ最近、過去5年間のデータでは、ミャンマルは世界最高の慈善国家の地位を占めています。5年以内にミャンマルは寄付金の評価で 90% を占めています。一方、インドネシアは過去5年間で7位になっています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはカウラスガラニャの曲を聴いてください。ルーサハナヤが歌います。Thank you. リスナーの皆さん、ルーツハナヤの曲「ガウラスガラニャ」をお聴きいただきました。彼女は1987年以来歌手になり始めたシニア歌手です。彼女の最初のアルバム「スプティカシ」は1987年にリリースされました。彼女の名前はカオラスガラニャ歌を歌う時ますます知られています。この歌は彼女が愛する人が全てであると考える人について、その人が自分の人生をより価値あるものにしてくれたことを伝えます。いくつかのミュージシャンがこの曲を提拝します。その一つはクラレスタです。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はクリルを聴いてください。
Yeah.
リスナーの皆さん、ルツアナヤの曲クリルを聴きいただきました。この歌はウッテのヒット曲の一つです。この歌はパートナーの一人が他の誰かを愛しているため、もはや並行して院内二つの恋人同士の関係の話をしています。彼がこれについてした時、彼は関係を終わらせました。このヒット曲はジャズバージョンのモニタータハレアによってもう再編成されました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はバワラクプルギを聴いてください。
Terlena
リスナーの皆さん、ルーツ花屋の曲バワダクブルギーお聴きいただきました。それでは皆さん、最後の曲はアンレイカンカオダタンカンバリです。これで音楽の広場を終わります。
Untuk kita.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI Indonesia、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。